逃げよし、決めよし、明日よし。皆さんごきげんよう。いつもニコニコエビス顔、エビスガイドの大倉かなえです。今年2月からラジオパーソナリティとしてデビューしました。今日が初収録です。よろしくお願いいたします。この番組は遊び心と志を持って生きようをコンセプトに、今を楽しむことが明日をより良くしていく、逆に今を楽しめないと明日を良くすることはできないよというメッセージをお伝えしていきたいと思っています。本日はゲストに夢の種放送局広島スタジオリーダーのももちゃんこそ金沢桃子さんをお迎えしております。ももちゃんとは今日が初対面なのでドキドキしていますが、2人で楽しく番組を進めてまいりたいと思いますので、30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。それでは早速本日のゲストにご登場していただきたいと思います。本日のゲストは夢の種放送局広島スタジオリーダーのももちゃんこと金沢桃子さんです。ももちゃん、よろしくお願いいたします。
はい、逃げよし、決めよし、明日よしをお聞きの皆さん、そしてかなえさん、はじめまして、広島スタジオリーダーさせていただいておりますももちゃんこと金沢桃子です。よろしくお願いします。
お願いします。
おはようございます。
おはようございます。
朝早いです。8時です。寝てます。いいですね。かなえさんどうですか、この時間起きてますか。
起きてますね。
余裕ですよね、
はい、
きっと。ちょっとね、私は朝寝坊体質があるので、この時間ぐらいに多分起きてます。
私は夜早いので、
正反対です。私下手したらね、11時半とか、日またぐことも多いですね、寝ることは。で、大体8時間ぐらい寝るでしょ、
うん、
でちょうど本当8時ぐらいにパッと起きて、ってことはギリギリ聞いてるかもしれないですね。
あ、ぜひ
聞きたいですね、これはリアルタイムで。はい、ということでね、今日は、私がゲストとして参加させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でゲストといってもね、かなえさん今回初収録ということで、
はい、
初放送でございます。
はい、
はい、電波に乗ってね、まあ、電波じゃないか、回線に乗ってね、回線か乗って、かなえさんの声、そしてお話、ね、これからたくさんのことが、言葉が届けられると思うんですけれども、まずはそのお手伝いを今日は私がさせていただこうと思ってます。はい、ということで、まあ、私はね、ただの広島スタジオのリーダーですので、今日はかなえさんの自己紹介を早速お聞きしたいと思います。簡単にでいいので、
はい、
言っていただいてもいいですか。
あ、はい、わかりました。改めてエビスガイドのかなぴょんこと大倉かなえです。普段は会社を経営しながらフラワーアレンジメント教室を運営したり、月に一度着物を楽しもう会&華道でお花の先生をしています。2年前からたまに着物を着るようになった初心者ものですが、着物好きの先輩からたくさんお着物や帯をいただいたので、ラジオ収録にはなるべく着物できたいと思っています。
わー、いいですね。今日も実はお着物で、
はい、
薄い桃色の すごくね綺麗な新年なんですけど、まあ、一応ね2021年入っているんですが、ちょっと2月はね旧暦の正月でもありますよね、はい、それの明けということもあるからか、なかなか華やかな綺麗なお着物で今日も来ていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ヘアバンドも可愛いですよね。ああ、これも着物の柄？
いや、これはですね、うんうん、あのアフリカ布なんですよ。
アフリカだったんですか？
あ、ちょっとコラボしてます。
和洋折衷だったんですね、はい、和アフリカ折衷かそうだったんですね、はい、でもなんかあのうまい具合にこうなんてフュージョンしとってすごい馴染んでました。
ありがとうございます。
いや、素敵ですね。着物素敵ですよね。
そうですよ ね、
ね、楽しい。あの、聞いててびっくりしたのが、2年前、
はい、
まだ短いんですね。
そうなんですよ。ま、たまたまこう、着るきっかけがあったのは、あの名古屋に、うん、着物の掘り出し市みたいなのに、あの、うんうん、行くツアーみたいなのがあって、そこにお誘いいただいて、で参加したところから、じゃあ着物を着るようになりたいなと思って、
はい、
始めたんです。
はいはい、そうなんですね。え、かなえさんが着物をじゃあ着ようと思ってこう決めた時に、すぐ結構先輩がぶわって集まってきてくれた感じですか？
その時はあのご縁いただいたのはまたあの、違う方だったんですけど、その後になんか、うんうん、着物を楽しもう会っていうのがもともとあって。
あ、そうなんですね。
それをされていた方が、うんうん、あの着物を着て華道をやりたいなっていうことで、うん、華道の先生いないかなっていうので、もしかしてなんか着物着たいって言ってたし、うんうん、やってくれるんじゃないかっていうことで、うん、
なるほど、
お声がかかって。
あ、すごいですね。素敵、はい、なんかそういうご縁のつながり方私大好きです。そうなんじゃ。じゃああれですね、もともとかなえさんが華道やってたのとか、まあ、着物に興味があるよとかっていうのをこう言ってたからこそつながった。
そうですね、
感じですよね。
はい、
はあ、いいな。名古屋ですか？
そうですね、
私も実は先日京都行ったんですけど、はい、まあ、先日って言ってもね、もう半年以上も前の話ですが、行った時に、京都も結構お着物が古着が安く売ってますよね。
そうですね。
そうなんですよ、うん、だからあのなんか見たら1着2000円とかで、うん、なんか帯からつま先から頭の先まで全部揃えますよみたいな感じでやってて、柄見たらね可愛いんですよ、
うんうんうん、
って思う、安いじゃんみたいな。
あ、なるほど。あ、この着物は、うんうん、あの先輩に500円で譲っていただきました。
安い。ちょっとね、着物って聞くとお高いイメージなんですけど、はいはい、今本当に着物が身近に楽しめるようになってきてて面白いですよね。
そうですね。
うん、うん、私もだからその時にね、京都のその着物を欲しいって思って見てたら、一緒にいた同行してたお姉様がおったんですけど、そのお姉様が、ももちゃん全然古着あげるけそんなん買いさんなみたいな、私のいらんお下がりあるけって言って、うん、送るわって言って、ついこの前ね、あのもう1ヶ月2ヶ月前ですけど、はい、届きましたよ。
あ、よかったです。
そう、またそれも綺麗でね、ちょっと着てこやんとって思ってるんですけど、うんうん、着付けができなくって。え、かなえさんは着付けはもちろん、
え、あの勉強中です。
勉強中ですか？
はい、
そうなんだ。じゃあちょっと私を実験台にしていただいてちょっとあわよくば着付けてもらおうかなと思いました。
はい、
そうですね、このラジオとかでも着物を通して、あの、まあ、ラジオを通してか、着物の良さをたくさんこう発信できるようになっていくと楽しそうですね。
う
ん、
そうですね、
うんうん、着ないとやっぱわからないこととか、はい、あと、あの着たことない人はちょっとした偏見とかがね、もしかしたらあるかもしれないですよね。あの、なんだろう、暑苦しいとか。
うん、
でも逆に季節に、日本の季節に合ってるって言いますもんね。
そうですね、
着物の方がね。なのでなんかそういう豆知識的なのも、かなぴょん先生が発信していくかもしれませんね。
そうですね、
楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、でその他にも、はい、今自己紹介いろいろねおっしゃっていただいたので、一つずつね、
はい、
突っ込んでいきたいんですけど、
はい、
お稼働されてるんですね。
はい、
うんうんうん、それはもう昔から長くされてるんですか？
ですね、私が、大学を卒業してから、うんうん、いけばなをちょっとお勉強させていただいて、
うんうんうん、
その後あのちょっと、時間が空いてから、あのフラワーアレンジメントのインストラクターの資格を取らせていただいて、
うん、ほうほうほう、
でそちらでさせていただいてるんですけども。
そうなんですね。じゃあ歴は長いですね。
歴はちょっと長いですね。おうおう、はい、
いいないいな。華道とかもね、結構私花めちゃくちゃ好きで、
はい、
この前クリスマスプレゼントに何をあげようか迷った結果、うん、フラワーブーケにしたんですよ、友達へのプレゼントを、はい、そしたらめちゃくちゃ喜んでもらって、 成果もらう機会なんてないから、
うん、
もう家に花瓶なんか1個しかないんで、なかった、私もなかったんですよ、1個しか。なのでどうしようどうしようとかって言って悩んで、一緒に結局花瓶を買いに行って、で結構楽しみましたけど、うん、いいですよね、目で見て、いいで感じて、
うん、
緑は心癒してくれますしね。
本当です、本当です
そうなんじゃ。なんか逆に花が好きになったとか緑が好きになったきっかけとかっていうのはあったんですか？
そうですね、まあ、もともと田舎に住んでるので、
ほうほうほう、
まあ、自然豊かなところで育ってて、もう幼い頃からもう魚釣り行ったりとかしてたぐらいなので、もうそれが一番大きいかなと思いますけど。
そうなんですね、いいですね、自然で育ち、でその花とか緑が当たり前だったからこそ、もしかしたらそういうのを扱う職業になったのかもしれないですね。フラワーアレンジメントも、まあ、華道のなんていうんですか、海外版みたいなイメージですけど、
うん、
今ものすごいのもいっぱいありますよね。
そうです ね、
なんか見てて、作品展とかも結構あるじゃないですか、うん、華道もね、もちろん作品展ありますけど、はい、見てて、みたいな華やかなやつもバンって、もちろんなんですけど、うん、なんかいかついやつとかあるでしょ。
あります
そのなんか木とか使って、
うん、
ごってごてのやつとかあるから、どうやったらそんなのができるんですか。
本当ですね、
どうやったらその発想になるんですか、
う
ん、
自由ですよね。
自由ですよね、うん、いやすごい楽しいなって思ってました。ありがとうございます。まあね、こうやって、今いろいろお話しさせていただいたんですけど、この収録は実はマスクでね、今日はつけたまま収録させていただいてるんですよね。
はい、
なので実際のところはわからないんですけど、その奥でですね、かなぴょんがめちゃくちゃニコニコね笑ってくださってるのが私は見えるんです
、はい、
エビス顔、
はい、
ということで、エビスガイドの活動の話がね、ちょっとちょろっと、オープニングの方で聞こえておりましたが、エビスガイドっていうのは何なんですか。
ですね、今回ラジオパーソナリティを始めるにあたって、夢の種大学というところで講座を受けたんですけれども、
うんうんうん、
その時にそのワークで、パーソナリティ名であるとか番組名を決めるっていうのがあったんですけども、その時肩書きをね決めるっていうワークもあって、うん、
はいはいはい、
で私はこのラジオパーソナリティをするのに、リスナーさんにとってどういう存在でありたいかなっていうことを考えさせていただいて、うんうん、修学旅行のバスガイドさんみたいに、うんうん、いつもニコニコ笑って笑顔で一緒に旅をして、うん、道を指し示すような人でありたいなと思って、エビス顔のガイドさん、
うん、なるほど、
略してエビスガイドっていう。
いいですね、そうだったんですね、
はい、
なるほど、バスガイドから来てたんですか。
そうなんですよ、
はあ、もしかもなんかエビスガイドっていうから、てっきり私はエビスさん様、エビス様系の神社のご案内をしてくれるガイドさんなんかと思ってたら、なんとエビス顔の、ガイドさん、
はい、
でもそれも、バスガイドとかみたいにみんなに安心であったり、そういう思い出とか作りとかですよね、の思い出を与えられるような存在っていう意味でのエビスガイドさんだったんですね。
はい、
すごい素敵だと思います。
ありがとうございます。
いいですね、私修学旅行の時のバスガイドさんに懐いて懐いて、
はい、
何ですか、2泊3日だったんですけど、最後お別れの時ね、悲しくて泣きましたもんよう覚えてます。クラスのね、うち女子校だったので女の子みんなおったんですけど、
はい、
ちょっとヤンキーチックな、はい、こういかついような感じの女の子も最後はなんか何々ちゃんともう会えんくなると思うと悲しいわ涙浮かべてました。その時になんかそういうね、子供たちの心に残るような、今でも残ってるんですけど、すごくニコニコいろんなところをご案内してもらったのを覚えてるんですけど、そういうことができるような存在って素敵だなって思ったのを覚えてます、
うん、
でね、かなえさんもね、かなぴょんか、
はい、
かなぴょんもねそういう存在になっていくっていうわけですね。
はい、
はい、バスガイドになってたわけではないんですね。
ないですね
そうなんですね、はい、でもそのなんて言うんだろう、なんでそういう風な、人間になりたい、人間っていうかそういう風な、肩書きを作ろうというのは思ったんですか。
そうですね、
まあ、なんかね、いろいろあるとは思うんですけど、
うん、
そうだな、バスガイド、 あったかい存在。
あのですね私が、尊敬する方がいまして、うんうん、その方があのよくあの 人をね導く人っていうのは、はい、あのティーチャーとか、うんうん、メンターとかいろんな言い方があるけれども、あの僕はねガイドっていうのが一番ねいいと思うんだっていうふうに言われて、なんでですかっていう話を聞いたら、ガイドっていうのは一緒にあの隣にいてね話をしながら、うん、あの道を指し示してくれるんだよって言って言われたんですよね。
はいはいはい、はい、
だからあガイドっていいなって思って。
そうですよね、確かに行き先を教えてくれるんですもんね。うん、ティーチャーとかって聞くと、例えば教えたことをやらんかったらなんか怒られそうなイメージとかもあるし、うん、メンターってなんかねこうまた違いますよね。
そうですね、全然なんか強い感じ、影響力がありすぎるっていうか、
でそれ影響を出してるで受けているっていう、うん、こういう感じの関係とかって思っちゃいますもんね。うんうん、なるほど、そういう意味でのガイドチョイスがいいですね。
ありがとうございます。
素敵です、ありがとうございます。じゃあここまでですね、カナピョンのたくさん、これねそう思ってたんですけど、パーソナリティ名なんでカナピョンにしなかったですか。
いや なんで、まあ一応大倉っていう名字があるんで、はい、大倉に合う下の名前で、うんうん、なんかいいのがないかなと思って、であのかなえにしたんですけども
、うんうんうん、大倉かなえすごく素敵だと思います、
う
ん、
ありがとうございます。
そうでもかなぴょんが出てくる件、こう最初はねかなえさんでインプットされてたのが、この今話しながらねやっぱりめっちゃニコニコして聞いてくださっとるのがすごくわかるので、こうかなぴょんって言いたくなっちゃいますね。
いやもう言ってください。
ありがとうございます。はい、じゃあかなぴょんね引き続きこのまま行きまして、後半トークに移っていきたいと思います。はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夢の種。
はい、ということで、後半トークに移りまして、引き続きかなぴょんのあれやこれを、伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回ね夢の種の放送局で番組を持たれるということで、まあ、パーソナリティデビューになるんですけれども、夢の種放送局はちなみにどちらでお知りになられたんですか。
Facebook で、はいはい、あの説明会 あのイベントページがあって、うんうん、それをたまたま見つけて、
ほうほうほう、
面白そうだなと思って参加したのがきっかけです。
そうだったんですね、嬉しい、ありがとうございます。でも今あの大変なこうコロナがね感染症がこう蔓延しておりますが、あの Zoom での確か
そうですそうです、
交流会でしたよね。
はい、ズームだったので、うん、あの普段 の、うん、あの会場だとすごい人数がたくさんあの来られるらしいんですけども、
そうですね、
ズームでその時はたまたまこう人数が少なかったんですね、
うんうん、
であの説明会終わって、で岡田直樹代表があの私に大倉さんどうですかって言ってくれたかったんですよ。
はいはいはい、
で私はあのいいと思いますって言ったんです
よ。いいと思います。
いやもうちょっと大人っぽい言い方できないのかなとかって思ったんですけども、でもあのそのやり取りがあって、
うんうんうん、
あ私これいいと思ってるんだと思って、
あそうですね、うんうんうん、
じゃあ自分がいいと思ってるのやらない理由はないよね
へ
って思ったんですよ。
あそうだったんですか。あなんか嬉しいですね。ポッと出た言葉だったけど、うん、ポッと出たってことはそういうふうに思ってるんだって気づいたってことですね。
はい、
ナイスです岡田さん岡田さんナイスですそれは。なるほど、じゃあまあそれでパーソナリティに、まあ、番組を持たれるということで決意されたわけですね。
はい、
ありがとうございます。でちなみに今回、この番組のタイトル逃げよし決めよし明日よしなんですけれども、はい、これ番組のタイトルっていうのは何か由来があるんですか。はい、逃げよし決めよしのあたりがなんかよくわかんないんですけど。
あなるほど、
うん、
この番組名は、うん、あのまず逃げよしって来るじゃないですか。
はい、
で何ってなりますよね、
うん、なるなる
なる。なんであの私が言いたいのは最初に逃げよしって言ってるのは逃げてもいいんだよっていうのを前提にして物事を決める、うんうん、 っていうことをすると、はいはい、なんか決めやすい、うん、一歩が踏み出しやすいって思うんですよ、
うんうんうんうん、
なのであの例えばあのもうこれや決めてしまったらやりきらんといけんとか、うん、あの途中でね投げ出してしまったらダメだなとかって思うと、
うん
うん、なかなかこう決めきらないじゃない、
うん、
そうじゃなくてもあのとりあえずやってみてダメだったらやめてもいいし、うんうん、引き返してもいいし、
う
ん、逃げてもいいんだよみたいな感じの意味合いで、
はあは
あ、もうとりあえず動こうよみたいな。
なるほどね。あ、そういうことだったんですね、はい、あ、なんかねあの逃げてもいいようはなんとなく分かったんですけど、うん、決めよしがどうつながるんだろうって思ってたら逃げてもいいからこそ決めれるよねっていうことなんだ。
そうそうそうそう、はい、
はあ、今ちょっと鳥肌が立ちました。いいですね。すごい素敵、
うん、
でオープニングトークの時にも言ってましたけど、それで、今日を楽しんで明日もよし。
そうですね、
はあ、そういう由来になってたんですね、
はい、
なるほどなるほど。皆さんぜひ逃げてもいいよってこう思いながら、逃げてもいいからまずやってみようってこと、
うん、
決めてみようみたいな、で決めなくてもいいんですよねきっと。
そうなんですよね、うん、
決めるのから逃げてもいいんですよね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
夢の種大学でなんか CD があるんですけども、あの以前あのお二人が代表、
はいはい、
共同代表のお二人がされていたあのラジオの音源が CD になっているものがあって、うんうん、それをあの聞いた時にその一枚の中に決めるっていうテーマで、はい、話をされている音源があって、
はいはい、
決めないっていうのを決めることも決断なんだよみたいなのがあったんですよ。
はあ、上手に言うな。
なるほどとか思いながら。
なるほどね。確かに決めなきゃ決めなきゃにとらわれてる人は決めないっていうことを決めると、確かに楽になるかもしれないですね。なんか1か100かみたいなねありますもんね、うん、今どっちにするの、はっきりしてよみたいな、
うん、
で、はっきりしなきゃいけないもんだと思ってる、
うん、
けどはっきりしなくても
ね
いいんだって思うと心が楽になりますよね。
そうですそうです。
なるほど。え、かなぴょんもちなみにそういう経験があったんですか。
ですね、まあ、近々で言うと、
うんうん、
あのこのラジオ放送をあの収録の内容であるとか原稿であるとかもうね、
うんうん、
いつまでたっても書けない。でもあの年末だったら多分、その代表のお二人の、CD を聞いてなかったんですよね。
はいはいはい。
それが今年になってその CD をたまたまあの聞いたので、
うん、
あ、これ一緒じゃん、私がやりたい内容と一緒だと思って、もうそれからぐーって、うん、あの自分のアイディアというかが膨らんできたので、
うんうん、
その決めない期間がダメだったわけじゃないなっていう風に。
なるほどね。そこも前向きに捉えられるわけですね。なんかいいですよね、後ろ向きに前向きにじゃないんですけど、うん、どっちにしてもこの今自分がやってることが全てっていうか、
そうですね、
ありのままを受け入れるっていうか、
うん、
なんか今って本当そういう人が増えてきてるなって思う中、まだまだやっぱり浸透してないので、
うん、
こうやってラジオを使ってたくさん発信していけるといいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ、あとねもう一個聞きたかったのが、
はい、
あの遊び心と志を持ってって言ってたじゃないですか、
はい、
この遊び心と志をなんかチョイスした理由とかってあるんですか。
ですね、なんかこう、うん、一生懸命やらなきゃいけないっていうのと、
うんうんうん、
あのなんだろう、遊ぶっていうのが、
うん、
まあ、逆のような感じはするんだけども、
はいはいはい、
でもどっちもあってもいいっていうか、あった方がいいと思うんですよね。
はあ、なるほどね、はいはいはい、なんかメーターの振り幅みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
そうか。だと遊び心もそうだけど、なんていうかそのブレーキとか、ブレーキじゃないわ、アクセルの遊びってあるじゃないですか、
はいはい、
こうピヨピヨね、あのまだかからないところ、あれがないとなんかね車って衝突事故を起こすとかって言われてますけど、なんかそういう意味での遊びも大事なんかなって思いますね。で志、
はい、
固く持って、
そうですね、こういう、うん、あのもっとより良い明日にしていこうみたいな感じの思い、
うんうんうん、
っていうのはやっぱり大事だなっていうふうに思うんですよ。
そうですね、確かに悩むこととかね、迷うこととかはあっても、自分が一番やりたかった大元のところ、
うん、
ね、明日をより良くしていこうっていうこととか、そういったことは、変わらずにしっかり持っててねっていうことですね、
うん、はい、
はあ、 なるほど、ありがとうございます。なんかちょっとワクワクしてきますね。
ありがとうございます
ありがとうございます。はい、じゃあ逃げよし決めよし明日よしね、今初めての放送をしているわけですけれども、はい、この番組を通して、ま、どんな方に聞いていただきたいかとか、どんな人にどう思ってもらいたいとか、そういったのはありますか？
そうですね、今までの過去の自分とか、あと周りの環境とか、あと既成概念とか、そういうふうにとらわれて一歩踏み出せなかったりする人っていうのは多いと思うんですよ。でもとりあえずやってみようよみたいな感じで、その一歩踏み出していくきっかけになっていただけたら嬉しいかなというふうに思います。
そうですね、逃げよし決めよしですから、
はい、
それでとりあえず出してみてみたいな、それで無理なら逃げちゃえ。
そう
もうこんなね、こんな簡単なことないですよ、うん、本当に気持ち楽になれそうですね。なるほど、今は踏み出したくてもね、踏み出せない人もすごい多いですから、そういう人たちに希望が与えられるようにどんどん進んでいくといいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということで、たくさんですねお話を伺っておりましたら、あっという間にこんな時間になりましたので、一旦ジングルを挟んでエンディングの方に移りたいと思います。
はい、
夢の種。
はい、ということでエンディングでございます。ここまで走り抜けてまいりました30分間。片井さん、いかがでしたか？
もう緊張しましたでもあっという間でした。楽しかったです。
そうでしょう。いや、そう思ってもらえたらもう私も嬉しいし、多分ね、そのワクワクした嬉しい気持ちっていうのがおそらくリスナーさんにも届いていることだと思います。おそらくね、みんなね、笑顔で聞いとるでしょって、エビス顔で聞いとるでしょって思います。
はい、
はい、まあね、今日はかなえさんたくさんのお話をお伺いしました。稼働されていることであったり、フラワーアレンジメントであったりね、エビスガイドとして、どんどんやっていくんだぜっていうこととかね、であと着物と、
はい、
すごいですね、要素がいっぱいありますねよう、この4本立てで話ができたなと思いながら、すごい盛りだくさんな時間でした。私も楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、じゃあですね、間もなくお別れの時間が近づいております。番組お聞きくださっているリスナーさんの中には、おそらく、かなえさんのお友達お知り合いの方々もいるんですけれども、おそらく初めましての人とかもね、多いと思うんです。これから毎週木曜日朝の8時から8時半、お送りします逃げよし決めよし明日よしのリスナーさんたちに向けて、今後の意気込みを教えていただいてもいいですか？
はい、朝一番にワクワクを届けられるような番組をお届けしてまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。もう起床時間的には私はワクワク絶対届く時間帯です。朝一ですはい、ありがとうございます。ぜひですね、この感じで、これからたくさんの人にワクワクを届けていってもらいたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは最後にですね、今日は平日ですから、今からお仕事行かれる方も多いかと思います。最後にご挨拶させていただきます。せーの、
いってらっしゃい。
一緒に行こうよ、遊び心ひとつ持って、夢物語を追いかける僕らさ、晴れ渡る海原へさあ漕ぎ出そう、たくさんの光が導いてくれる輝くな